RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 Selamat malam, konbang wa Rizno ya 皆さん、今日私イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いてさまざまなインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、宗教省は9月に革新的なモスクに関する国際シンポジウムを開催。インドネシアの義務市場は2015年に36兆ルピアに達する可能性がある。最初のニュースです。インドネシア宗教省は2014年9月に革新的なモスクに関する国際シンポジウムを開催します。宗教省はその実施において、イスティクラルモスク及びソロシェザイドモスクと協力しています。8月4日木曜日、ジャカルタの宗教省イスラム共同大使堂局長カマロディナミンは、この国際科学フォーラムで学者、オブザーバー、実践者、モスク主催者を招待し、アイデアや経験を共有しました。カマロリン氏はこのイベントは州部では州ソロで開催されると述べました。環境に優しいモスク、気候変動、未来世代をテーマとしたシンポジウムでは、環境保全における宗教の役割、環境に優しいモスクの実践、緑の生態系における礼拝所の戦略的役割について議論しました。当初は持続可能な開発を目標のポイント13、すなわち気候変動への対応に沿った普遍的な義務としての環境の保全の重要性を強調しました。次に、インドネシアのルフビンサラパンチャイタン海事投資調整大臣は、インドネシアは世界で第3位のモバイルゲーム一部として挙げられていると述べました。ルフ大臣は8月4日木曜日、公式インスタグラムアカウント @luhut.panjaitan で、インドネシアのゲーム市場の潜在力は2025年には25億5メドル、または36兆ルピア相当に達すると予測されていると述べました。しかし、インドネシアのゲーム市場シェアは依然として海外のゲームが独占しています。ルフ大臣は、ここのゲーム産業の大きな可能性はエンターテインメントとしてだけでなく、効果的で創造的な教育するとしてもあると説明しました。彼によると、ゲームを通じて列島の文化的価値と豊かな伝統をより楽しい方法で紹介することができます。2020年のナショナルゲームデーを祝うため、海事投資調整大臣は、インドネシア国民が地元で作られたゲームを支援し、優先的に参加し、貢献することを期待しています。次に、インドネシアの公共事業国有住宅大臣兼とサンタラ州と、長州官大 AD のバソキハデモリオの氏は、8月4日木曜日、ジャカルタ中央部のタマル・イスマイル・マズキにあるアリサ・リキンビルで、レートリオ公文書館との軒を開催しました。 マルト・マルトレットと題した展覧会は2020年8月4日から20日まで開催されます。このノキアは首都ジャカルタから首都に移転する研究性を国民に理解してもらうことを目的としています。バスキハリモリオラ大臣はこの展覧会を通じて首都ジャカルタから東カリマンタンの郡土に移転するというより周到な計画について国民がより確信することを望んでいます。次に、国際通貨基金はインドネシアの経済成長は外的困難の中でも依然として力強くインフレ率は設定された目標範囲内に維持され、金融セクターは回復力があると評価しています。8月4日木曜日、ジャカルタにあるインドネシア銀行の広報部長エリン・ハリオヌ氏は、金融財政・金融セクターの両方におけるインドネシアの賢明な政策枠組みは、マクロの安定と社会福祉のための強固な基盤を築いたと国際通貨基金は見なしていると述べました。エルウィン氏はインドネシア銀行が8月7日水曜日に発表した2020年第4上級期報告書におけるインドネシア経済の国際通貨基金評価の結果を歓迎していると述べました。国際通貨基金理事会はインドネシア当局が講じた政策措置を評価し、前向きな意見を表明しました。この評価は主にインドネシアの財政規律への取り組み、焦点の目標範囲にしたかったインフレ抑制、データの発展に注意を払った金融政策、市場進化の取り組み、金融政策の波及効果を強化する取り組みなど、いくつかの重要な点に関して伝えられました。最後のニュースです。世界保健機関のテドロス事務局長は水曜日、緊急委員会会議を開催すると発表しました。この会議は中央アフリカの国における最近のサル痘の流行が国際的な緊急事態を示している可能性があるかどうかについて、同時に助言するためのものです。コンゴ民主共和国国外でのサル痘発生の確例と、アフリカ内外でのさらなる国際的確例の可能性を考慮して、同時は国際保健規則に基づいて緊急委員会を招集することを決定しました。同時によると、この委員会は X を通じて様々な関連科学分野で活動する世界中の独立した専門家で構成されるということです。アフリカ疾病管理予防センターが提供したデータによると、マンゴー戦74件のサル痘症例のうち2853件の感染が確認され、12221件について感染の疑いがありました。過去8ヶ月でアフリカ連合加盟12カ国全体で461人の死亡が記録されました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はモハマド・ユヌス氏がバングラデシュの暫定首相に就任についてお伝えします。ここ数週間の学生らによる大規模な抗議活動を受けて、バングラデシュのシェイク・ハシーナ首相は8月5日月曜日辞任し、国外逃亡を余儀なくされました。ハシーナ氏の辞任後、モハマド・シャハブリン大統領は総選挙が行われるまで暫定政府を樹立することを決定しました。モハマド・シャハブリン大統領は8月6日火曜日に議会を解散し、新たな暫定政府と総選挙への道を切り開きました。軍野と学生の代表との会談後、8月7日水曜日、モハマド・シャハブリン大統領報道官ジョイナル・アウェディン氏は、バングラデシュのノーベル賞受賞者モハマド・ユヌス氏が8月4日木曜日の発足後のバングラデシュ暫定政府を率いると発表しました。ユヌス暫定政権は次期治療法を決める新たな総選挙に向けたロードマップを作成する上で、特に安全保障面での安定を必要としています。一方でノーベル賞受賞者には人気があり、広く受け入れられ、国際的な知名度があることを考慮すると、ユヌス暫定政権は安定すると多くの人が信じています。 一方で安定性は全てのコンポネントのサポートによって主に決まるため疑問が生じます。ボード号の治安の安定を決定する重要な要素の一つは軍隊です。これを認識し、CNN とのインタビューでグラミン銀行の創設者は、軍が権力を手放して民間人に移住することを望んでいると述べました。軍が権力政治に関与しないことを望む輸入主の意向は非常に重要です。なぜなら、ボード号にバングラデシュ軍が権力政治に関与すれば、輸入暫定政権にとって事態は困難になるからです。特に新たな指導者を決める新たな総選挙に向けたロールマップの作成においてはそうです。軍はユヌシーの要望に前向きに応じたようです。バングラデシュ陸軍司令官ワケル・ウズ・ザマン将軍はモハマド・ユヌシーへの全面的な軍事支援を表明しました。ワケル・ウズ・ザマン氏は水曜日遅くの記者会見で、バングラデシュ軍は海軍、空軍と協力してユヌシーを支援すると述べました。軍司令官のユヌシー支持の声明は多くの関係者の疑問と疑念を軽視されました。これまでのところ、ワケル・ウズ・ザマン将軍は失脚したシェイハシナ首相の親しい同盟者として知られており、彼女の遠い親戚でもあります。ウェイカ・ウズ・ザマン将軍が率いる省機関が引き続き暫定政府を支援し、権力政治に関与する弱国から離れないよう願っています。これでコメント終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1924年8月9日、第2回スカウトジャンボリーがデンマークで開催されたことから始めます。第2回世界スカウトジャンボリーがデンマークの首都コペンハゲンの北に位置するエルメルンデン市で開催されました。第2回世界ジャンボリーは1924年8月9日から17日まで開催され、1924年8月10日にデンマーク国王クリスチャン10世を代表してカルステンセン少将によって正式に開幕しました。ガラス屋根の室内で開催された第1回世界ジャンボリーとは対照的に、今回のジャンボリーではスカウトたちは野外のテントで寝泊まりました。このジャンボリーには4549人のスカウトが参加しました。次に1945年8月9日長崎に原爆が投下されたことについてです。第二次世界大戦中の1945年8月9日、 米国は日本の長崎市に2度目の核爆弾を投下しました。この爆発は大きな被害をもたらし、数千人もの人々に死と苦しみをもたらしました。この事件により最終的に日本は降伏し、第二次世界大戦が終結しました。最後に1965年8月9日、シンガポールがマレーシアから独立したことについてです。8月9日はシンガポールが独立を獲得した重要な歴史的瞬間です。1965年、シンガポールはマレーシア連邦に加盟してからわずか2年後に脱退を余儀なくされました。この決定はマレー系民族と中国民族の間の長期にわたる政治的社会的緊張の後に下されたものです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Pesona indah penyejuk kalbuku harus katinggal kenangan yang selalu menyertaiku kini ku bersamanya cukup obati sepi, namun tak sanggup hapus bayanganmu. Inspirasiku, kau meligai jiwa terukir indah membekas di hati. Ku ingin kau kembali, namun bagaimana harus ku katakan padanya. Indikah egoku hingga sampai hati membandingkanmu dan dia yang juga mencintai. Meligai jiwa terukir indah membekas di hati. Ku ingin kau kembali, namun bagaimana harus ku katakan padanya. Maafkan diriku yang dulu modali ketulusanmu. Tak bisa dustai, ku harus memilih antara dirimu dan dirinya. Harus ku katakan padanya.
mencintai, ku harus memilih antara dirimu dan dirinya.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア語教師はエネルギー転換を加速するためにパーム油分便層発表についてお伝えします。インドネシア語教師はパーム油 MT 番地分別層パイロットプラントと呼ばれるパーム油成分分別層施設を開設しました。これは国内のエネルギー転換とグリーン開発を促進することを目的としています。8月4日木曜日、西ジャワ州ボゴラのパーム油分別層施設の落成式に出席したアグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は、この施設はボゴラ標準化農業産業サービスセンター内にあり、パーム油成分をグルコース、キシルス、レグリンに分解し、これらが再生可能資源に基づいているバイオタノールや化学薬品の製造原料となると述べました。アグス大臣はまた、グルコスはガソリンと混合された植物性燃料であり、バイオタノールを製造するための出発物質であり、キシルスとレグリンは両方ともキシリトール、ベンゼントロエンなどの製品に加工できるバイオファインケミカルを製造するための全固体であると説明しました。それとは別に、国業大臣はこの新設はグリーン開発を促進する環境に優しい燃料の生産を促進できるほか、経済に対するパーム油製品の付加価値を高め、パーム油の多様化に拍車をかけることができると予測されていると述べました。これは産業化流プログラムに従って、油やシープランテーションの副産物を国の産業構造のギャップを埋める製品として増加させることによって行われます。アグス大臣はこのプログラムを通じて、パーム油発生製品の付加価値の向上というか、雇用創出数と国家投資の増加、輸入代替と国内コンソーシアムによる技術取得の可能性が高まることを期待しています。一方、国業省産業サービス標準化政策庁のアンディ・リザーディ長官は、同等の分別施設は国内のパーム油産業の競争力を高め、環境問題に関するポジティブなイメージを高めるだけでなく、国の産業構造を進化させると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Pejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan segala kenangan indahTentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin datang, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolong.
Tanpa dirimu
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今回はジョクジャカルタの大美しい海岸スリーリービーチをご紹介します。ビーチ観光が好きな方はジョクジャカルタのグヌンキルを訪れる計画を立てることができます。なぜならグヌンキルは美しいビーチが続く恵まれた場所だからです。そのうちの一つはスニリビーチです。白い砂浜とその美しさから多くの観光客が訪れるビーチです。この小さなビーチはクラカルビーチとサドラナンビーチの間の自然の障壁でもあります。スニリビーチはジョクジャカルタ州クヌンキルテプシ地区のシルアルジョン村にあります。ジョクジャカルタ市の中心部からは約 70km、約1時間半とかなり遠い距離にあります。スリリビーチに入るには1人当たり1万5000ルピアの入場券を支払うだけで済みます。駐車料金は1万5000から3万ルピアまで、バイクの駐車料金は5000ルピアです。このビーチに入るとすぐに白い砂浜と青く澄んだ海水が見えます。スリリビーチは2つの丘に囲まれているため、浜はそれほど大きくなく、海岸線で水遊びをしたり泳いだりすることができます。シュノーケリングを通してスリリビーチ周辺の海洋生物の美しさを観察することもできます。2つの山に挟まれているため、トレッキングをしたり高いところから海の景色を眺めることができます。スリリビーチの近くにあるコウェンガンヒルに登ることができます。アクティビティに疲れた後は地元の屋台でシフロ料理を楽しみながらゆっくりとくつろぐことができます。または日の出や日没の美しさを楽しみながら座ってリラックスすることもできます。スリリビーチには駐車場、礼拝室、ガゼボ、バスルーム、飲食店、カフェ、宿泊施設、シュノーケリング用具のレンタルなど非常に充実した施設が備わっています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はインドネシアの学生5人が国際ディベート大会で優勝したことについてです。 Indonesia は今回国際ディベート大会で5人の学生が優勝し、再び国際舞台で成果を上げました。様々な国から参加者が参加したこの大会は、インドネシアの学生が他国に負けない学力を持っていることを証明する場となりました。5人のインドネシア筆頭学生が世界レベルのディベートイベントであり、世界学校ディベート選手権または WSTC2024 で頭角を現しました。今年の WSTC には68カ国が参加し、7月16日から22日までセルビアのベオグラードで開催されました。このイベントでインドネシアは外国語としての英語トップ10最優秀講演者、佳作オクトファイナリスト最優秀 EFL チームという3つの賞を同時に獲得することができました。個人部門ではトップ10の EFL 最優秀講演者賞を SMIS 首都もサトゥメデンの学生カルソン・コフィスが受賞しました。この成果は佳作を受賞した前年と比較してインドネシアのディベートチームが増加したことを示しています。インドネシアからのチームメンバーの一人カルソン・コフィスは個人賞を獲得できる主な鍵は一貫性だと語りました。カルソン氏は今回の WSDC イベントではインドネシアのディベートチームは思考とエネルギーをかなり消耗する一連の競技段階を経なければならなかったと説明しました。この成果がインドネシアの他の学生たちにインスピレーションを与え、今後もインドネシアが国際舞台で優秀な成績を収め誇りに思えるようになることを願っています。それとは別に、この勝利はインドネシアの学生が勤勉と献身的に世界レベルで競争できることを示しています。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西カリマタン州のポポ曲バグバヌア・ボルネをご紹介します。この歌はダイヤク族のコトレン州の一部です。ボルネオの美しい自然を意味するバグバヌア・ボルネオは、ダイヤク族の祖先の土地であるボルネオ島に対する内なる絆、愛、誇りの物語を語っています。それとは別に、歌詞はダイヤク族の文化的豊かさと天然資源に対する感謝の物語も語っています。バグバヌア・ボルネオという歌は清まり保存されている重要な儀式で、伝統的な踊りや伝統的な衣装などの典型的なダイヤク文化の要素とともに頻繁に演奏されます。バグバヌア・ボルネオは単なる歌ではありません。この曲は伝統、価値観、道徳の教えを音楽的に祝い広める集団でもあります。それでは皆さん、ファウスターが歌うバグバヌア・ボルネオを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh,
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
kan ku raih masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang ku tak menerah.
Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalammu akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan teraih, lalui ombak yang tetap akan berbunyi.
Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit, raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit, menari lepas dengan keadaan kaki terjepit.
Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang
cita-cita. Setinggi langit angkasa lepas ku berkarya, berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan, tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti, bukan terus berlari gapai semua mimpi.
Masih ada cinta untuk bertahan, masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang
jadi ringan. Maka jangan dibikin berat. 'Cause life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam berat pegangan, kita berangkat sekarang.
Cita-cita menjadi polisi.
Aku pasti bisa.
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 What you wanna be?
Yeah. What I wanna be.
Be what you wanna be.
Never give up.
Voice of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。